クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエグフォード株式会社代表の徳谷聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第25回です。よろしくお願いします。
お願いします。
あのシーズン1が25回やったんですよ、うん、
はい。
でこれシーズン225回なんで、おトータルで50回目の配信となりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます
よく
おめでとうございます
ですかね。よくわかんないですか。
いや、はい、でもまあこんだけ続いたのも一重にリスナーの皆さんのおかげですね。
本当ですよね。皆さんが聞いていただかないとねっていうところでありがたい話です ね。
ありがたいですね。まあ、なんでちょっとこの後もぜひ50回100回と
100回か
100回。
それはどうかな。
そうですね、まあ、ちょっと長い道ですけど、
はいはい、
で前回がですね、あの社長というキャリアの価値という話でしたね。
うん、そうですね、はい、まあ、あんまりない切り口でしたけどね。社長業をやってるとビジョンにも向かえて、まあ、結果として市場価値も上がりますが、
うん、
大変なことも多いですねっていう話ですか。
違いますね。はい。でもその経営者社長をやってる間に自分の市場価値はあんま考えられないって話でしたね。
そうですね。そうですよね。まあ、結果としてでもいろんな力はつきますよね。
それでは今回のテーマなんですけど、
はい、
社長にとっての決算や財務の話。
なるほど。
というトピックですね。
これはまた来ましたね。
そうですね。また結構変わり種のテーマなんですけど、
はい、
ちょうどこの収録時点で、はいはい、エッグフォワードさん先日が決算だったんですよね。
そうですね。はい、そうですね。
お疲れ様でした、本当に。
いやいや、まあね、1年が終わりますよねっていう。これはちょっとね、社長にしか分からないかもしれません。
そうですね、
はい、
え、じゃあまずその率直になんですけど、うん、あの社長にとっては決算ってこうどういう気持ちになるんですか、迎えると。
これちょっと今日の経営中毒はめちゃくちゃ社長向けにお話ししていいですか。
お願いします。お願いします。
ですね、
はい、
決算というか、まあ、通期が終わる、
はい、
当然決算期は会社によって違うんですけど、
うんうんうん、
まあ、この1年が終わって会社が一期終わったなっていうのは、まあ、おそらく社長にとってはめちゃくちゃ感慨深いのではないかと、そう思う方が多いんじゃないかなとは思います。
うん、
まあ、なんか誕生日みたいなもんなんですけど、
はいはい、
だんだんおじさんになってくると自分何歳か忘れてくるじゃないですか。
そうですね。
何歳だったっけみたいな。
はいはいはい、
子供の頃は覚えてますけどね。本当に子供の頃の誕生日というか、
はい、
で当然あの誕生日というのは生きてりゃ来るんですけど、
うんうんうん、
会社っていうのは1年続くっていうことはやっぱり普通ではないので、
うん、
何期、まあ、最初の1期目2期目はもちろんですし、
はい、
5期目10期目何年経っても、あ、1年が過ぎたなというか、生き延びたっていう表現は正しくはないと思うんですけど、うんうん、1年こうやっていろんなことが続いて、いろんな方に支えられてまた次の期に迎えるなっていうのは、これはなかなか社長にしか分かんない景色かもしれません。
そうですね、
まあ、あまりにも長いとね当たり前になってくるケースもありますけど、はい、
うんうんうん、
それでも何十周年とかはねお祝いしたりもしますから。
そうですね、
統計にもありますけどね、会社が5年続くっていうのでも相当少ないですし、
はいはい、
10年続く会社なんかもう数パーセントとかって言いますもんね、うん、統計にもありますけど。
そうですね、
なかなかこれは社長とそれ以外の皆さんではだいぶギャップがあります、資産に。
はいはいはい、そうですね、うん、まあ、それこそ前回の話じゃないんですけど、
うん、
まあ、私もあのもともと会社員ですけど、
うん、
決算迎えたからって言っては別に自分の給料が変わるわけでもないしっていうのはありますよね。
そうそう、別に他の月と何かが変わるかっていうと、
はい、
まあ、決算しようとかあったらちょっと嬉しいなとかあるかもしれませんけど、
うんうんうん、
ほとんどの従業員の方は決算期とか期末に対してそこまで強い意識を持ってないんじゃないかとは思いますが、
はい、
まあ、社長はやっぱねこれ感度全然違うと思いますね。
そうなんですね。まあ、社長だと結構決算は感慨深いって話があったんですけど、
は
い、やっぱりこう最初決算迎えた時ってその感覚って人情だったんじゃないですか。
最初というのは1期目とか1年終わった時ってことですか。はい、それはそうですよね、
うん、
というかまあエッグフォワードも最初もう潰れる寸前だったので、うん、ほぼ取引もなく、まあ、人もほぼいなくなりみたいな感じだったので、
はい、
まあ、1年過ぎましたけど悲しい1年が過ぎた誕生日だったなっていう悲しい思い出は。
会社は一歳を迎えたけど。
そうですね、まあ、ただなんとか1年生き延びたなっていう方が正しい言い方だったかもしれません。
はいはい、うん、
決算の決算というか何期目みたいなお祝いでみんなでご飯食べたりとか、
はいはいはい、
お疲れ様でした会とかで、
ええ、
ちょっとだんだん人が増えていってオフィスが増えたり広がったり人が増え事業が増えみたいなのが、まあ、節目ですから、
はい、
これは後から振り返っても感慨深いですし、うんうん、まあ、当時は当時で1年いろいろある中で頑張ってきてお疲れ様っていうのと来期こういうことをしたいよねっていう、それがもちろん次の期で実現できるケースもあればうまくいかないこともあるんですけど、
はい、うんうんうん、
そういう未来に迎えるっていうのはこれはめちゃくちゃ嬉しいですよね。
うん、そうですね。
1年が過ぎて、
はい、
いろいろ手続き的なことがあるっていうのがこれ会社員時代に分からなかったことで、
はい、
まあ、もちろん上場企業と非上場企業で全然違うんですけども、
うんうん、
非上場の会社でもですね通期が終わると決算を締めますと、
はい、そうですね、
なんか決算とかって大体経理の人たち大変そうだねとか思ってるじゃないですか会社だと、
は
い、自分事じゃないじゃないですか、はいはいはい、でも社長だとめちゃくちゃ自分事で、
うん、
まあ、そもそも1年の、まあ、売上なりコストなり数字がどうでお金のやりくりがどうで決算が締まるっていうのはこの1年の、まあ、全体の数字がこうでしたよっていうのを確定するわけですよね、
はい、
でそれはそれで大変で勝手にほっといたら決算が閉まるわけじゃないので、
うんうんうん、
もちろん経理とかコーポレートに近い方も頑張ってもらわないといけないし社長も当然見るケースが多いと思いますし、
はい、
でその上でですねこれは日本国民全員の義務ではあるんですけど、
はい、
会社も同様で、まあ、税金というものもあるんですよね、
はいはいはいはい、
で通期が終わると、
ええ、
決算が閉まった2ヶ月後に基本的には法人はまでには払うんですけど
そうです、ね、
この税金払うっていうのは、
はい、
もちろん会社員ではあれば個人の所得税とか引かれてるんですけど、
うんうんうん、
会社経営になるとまた全然違いますからね。
そうですね、うん、なんかすごいごめんなさい個人的な話をさせてもらうと、
うん、
私はあの去年末に1期目が終わったんですけど、うんうん、まあ、そうするとその閉めた2ヶ月後に税金支払いタイミングがやってきて、
はいはい、
まあ、結構おーって感じになりましたね、うん、
これね多分、社長じゃない方知らない方も多いと思うんですけど、
はい、
税金いつまでに払わないといけないとか多分みんな知らないと思うんですよね、
はいはいはい、
赤字であれば、
はい、
その最低限のなんか基本のやつだけでいいんですけど、当然収益利益が出ていればなかなかのパーセントがね、
まあ、
納めさせていただくと
そうですね、はい、
いうのはありがたくもあり大変でもある
って感じですね。そうですね、
うん、
どうなんでしょうねこの感覚は何に近いのか分かんないですけど、
うん、
でも確かに私あの税理士さんに、
うん、
いやもう野村さんあんまり感覚ないと思いますけど、
うん、
絶対この売り上げは残しといた方がいいですよみたいなこと言われたんですよね、
うん、
あの納めなきゃいけないからっていう、う
ん、お金をね
お金を、はい、あのここだこのお金は使わないでくださいねっていうふうに、う
ん
う
ん、納税資金ってやつですね。
ですですです、
はい、
でもこれっていうのはやっぱ会社の規模が大きくなればなるほど納税資金もとんでもない額になってきますよね。いや
これはね本当難しくて、
はい、
めちゃくちゃアホみたいなことを言いますけど、
はい、
利益が出るじゃないですか、
はい、
で利益が出た額の、まあ、なんか30何パーとかっていうのを税金で納めないといけないんですね、
は
い、
そうですね、はい、
まあ、法人税とか、 なんか地方税とかあるんですけど、
はい、まあ、合計すると
それくらいですね、そうそう消費税とか、
はい、ま
あ、もろもろあるんですけどこれがね大変なんです。特にやっぱりあの中小さんとか個人業主に近い方とか、いやこれはなぜ大変かというと、利益っていうのは丸々その分がお金で残ってるわけじゃないんですよ。あんまり会計的な話をする必要もないと思うんですけど、例えば1億円利益が出てたら1億円を今期お金増えてるのかなと思うんですけど、ところがどっかにそんな甘くないんですよね。これ多くの社長さん経験あると思うんですけど、
はい、
利益出てるのになんでこんなキャッシュないねんっていうことが、
はいはい、
これはねやっぱ発生するので、
はい、
不思議なんですよね。
あれですよね、あのこれも本当私もあのやってみて初めて思ったんですけど、このキャッシュフローというものと、
うん、
この PL プロフィットロスっていうものの違いってことですよね、う
ん、いや本当その通りでね、ちょっとあんまりテクニカルな話にはここでは入りませんけど、
はい、
やっぱり PL ではね利益が出てても、
はい、
そのお金が別にその売上が立ってるタイミングで全部入ってくるわけじゃないし、
はい、
請求かけた翌月とか何ヶ月か後で入ってくるかもしれないし、
はい、
払ってる費用も全額費用計上されないものもたくさんあるし、
うん、はい、借り入れを返すとかもそうですね。
そうそうそう、
はい、
でこれねそうなんです、まさに借り入れ金を返すっていうのは、
はい、
めちゃくちゃお金減るんですけど、
ええ、
何の費用にも計上されないんですよ。
そうですよね。
まあ、あの借りてる時はありがたいんですけどね、はい、
うん、
だからお金はめちゃ出ていくけど1円も費用計上されないので、
はい、
そうすると税金はすごいかかってしまうっていう、
うんうん、
っていう構造がなんかすごい単純な話をしてるようなんですけど、 なので期末の後の税金も含めた資金繰りっていうのは経営者さん大体頭を悩ましますよね。
うん、
すごい単純なんですけど、本当これ感覚はやってみないとなかなかわからないと思います。
はいはいはい。ちなみにそのこれちょっとエモーションの話になりますけど、うん、あの決算が閉まってこの税金を納めるときってこれどういう気持ちになるんですか。うんうん、
あでもやっぱり喜ばしいというかね、
はいはい、
私は、まあ、思おうとしてますけどねよかったよかった、今期も税金がちゃんと払えたなっていうことで、はいはいはい、まあ、もちろん税金が払えるっていうのは少なからず利益が出ているということであり、うんうん、日本国に貢献できているということではありますし、
はい
はい、大変だなと思う方ももちろんたくさんいるとは思いますけど、
そうですね、なんかその日本国に貢献できてるっていうのと、うん、より一層ちゃんと使ってねっていう気持ちに なりませんか
確かにね。まあでもだから最近会社をシンガポールに作るとか、なんかケイマン諸島に作るとかっていうスタートアップも増えてますけど、はい、
うんうんうん、
離脱も増えてありますが、少なくともエッグフォワードは日本投機で日本に払ってるのでちゃんと使ってほしいなと思いますね。
そうですね、まあ、でもなんかこれあの本音で言うと、うん、まあ、こう払うじゃないですか。でもこれは国民の義務だし、うん、まあ、こうちゃんと社会に貢献できてよかったなって思うじゃないですか、
うん、
でもなんかちょっと痛いなって思うことってないですか
まあね、
ええ、
納められることはありがたいんですけど、
はい、
これ野村さんはまだあまりご経験ないかもですけど、
はい、
税金っていうのはですね一回払ったら終わりじゃなくてですね、
はい、
エンドレスまた次の期も始まるんですよ。
はいはい、
でこれは今度中間納税とかっていうものがあってですね、
はい、
税金払うじゃないですか、
はい、
で来期も払うんですけど1年を経つ前に見込みで税金を先払いっていうのかな、
はい、
払うみたいな話もあってあ
予定納税的なやつですよね。
そうそうそう、予定納税みたいなものがあってですね、
はい、
税金を払ってもお金が回るぐらいの財務体質をちゃんと作っておかないといけないっていう、これがかなり余裕を持たないと、
はい、
たくさんお金があったはずなのに、まあ、税金も払ってちょっと投資をすると、
はい、
あっという間にお金がなくなる、
うん、
でしかもこれ投資をするっていうのは設備なりなんで投資をすると、
はい、
まあ、減価償却っていうものがあって、まあ、5年とか10年の減価償却をすると、
はい、
今期の費用に入るのはほんのちょっとなんですよね、
はいはいはい、
お金は全部出ていってるのに、
うん、確かに。
でそうすると、はい、お金が出ていってる割に費用が一部なので、
はい、
利益はたくさん出て、
うんうん、
なんか税金なんでこんな多いんだっけみたいな話になるっていう。
確かにそうですね。
話はあ、でも結局経営者としてはもちろん納税できることは素晴らしいものの、
はい、
そこに払うよりは従業員に還元したいとか、
うんうんうん、
あるいは未来の事業とかに向けて投資をしたいっていうところがあるので、
うん、
そこは結構ギリギリの兼ね合いで、一方であまりにも苦しい資金繰りだと、まあ、何か違いはねショートしてしまうので、
そうですね、
っていう側面もあります。逆にスタートアップさんとかは最初あの赤字で事業を運営していくのが当然になってしまうので、
はい、
あんまりその納税っていうのはなんかこう苦労感を味わってないケースもあったりしますが、
うんうんうん、
逆にやっぱり赤字で運営しているので常にキャッシュが減っていく、
そうですね、
そうすると調達をし続けないといけないっていう、これはまた別の難しさがあって、
うんうんうん、
個人事業の主さんとか中小さんとまた違うっていう感じですね、
うんうん、
ちなみに脱線すると、
はい、
上場企業とか大企業さんになると、
はい、
この四半期の開示みたいなものがあって、
あ
もう1年に1回だけじゃなくて四半期でずっとちゃんと開示し続けないといけないし、
は
い、終わったと思ったら次の四半期の何かで、
はい、
訂正は許されないですし、
うんうん、
ずっと追われてる感じですよね。
そうですね、まあ、四半期の開示って、うん、なんかもう毎月なんかやってるイメージですよね。
まあそうです、
四半期で締め
て四半期に出そうと思ったらその前からやらないといけないんで、
そうですよね。
のでね、やっぱりコーポレートの方々は上場すると大変なので、
はい、うん、
まあ、非上場企業はねさすがにそこまでやらなくても、
はい、
まあ、一定概算というかちゃんと社内で回ってればいいですけど、
うんうん、
ここはここで大変ですよ。
そうですね、
しかも当然上場企業は外からあだこうだ言われるので、
はいはいはい、
まあ、当然ですね、
ええ、
計画と、まあ、ずれたらずれたで問題があるし、
うんうん、
計画と大きくずれそうなら今度修正みたいなものを出さないといけないし、
はい、
これは非常にハードルが高い。納税とか別の論点で、すでにやっぱり数字の如実に追われ続けるっていうのが上場企業、これは宿命ですね。
そうですよね。うん、あの最初の目標というか、うん、見込みを出す時も、うん、あの同じフラットな見込みを出してると、うん、株価下がっちゃうわけですもんね。
そうなので当然成長目標を出さないといけないし、
はい、
でその目標と着地が大きくずれることは望ましくないですし、
そうですよね。
で中小さんみたいな形の資金繰りギリギリやってるところは少ないにしても、
はい、
当然お金のことも考えないといけないですし、
うんうん、
そういう中でかなり高次なマネジメントが要求されるので、
そうですね、
今期終わったなみたいな足ではないっていう感じですかね、
エンドレスに続いていくと
エンドレスですね、だからこれは結構辛いかもね。
確かに。ちなみにちょっと気になったんですけど、
はい、
納税する資金って、うん、まあ大きいじゃないですか結構額が、
うん、
それって別途プールしておくってことなんですか。
別途プールしておいた方が望ましいと思いますが、
はい、
絶対プールしないといけないわけではないので、
はいはい、
どういうことかというと、納税資金っていうのはその納税の期日までに払えばいいんですよね、
はい、
決算終わった2ヶ月後に例えば1億円必要なんだったら納税資金で、うん、それは1億円置いとけば安全ですと、
はい、
ただ寝かしとくだけだともったいないので、
はい、
先んじてその1億円別の事業なり投資なりに使って、
うんうん、
で最終の納税日までにその1億円が用意できればいいので、
はい、
それは新しく納税資金で借りるとか、
はいはいはい、
売上でキャッシュフローで浮いた分を回すとかっていうのは、まあ、自転車創業的でありますけど別にダメではないですよね、
はい、うん、結構やると痺れますよね。
痺れますけども、はい、多少なりともそういうことをやってる中小企業さん多いと思いますよ。全部納税資金分は秘書から1円も手をつけないですっていう会社の方が少ないと思いますけどね、うんうん、そこまで余裕がない。
確かに。だからあれですよね、そのお金を寝かせるって、うん、要はこう資金効率が悪くなってしまうんで、うん、本当はもっとそれを投資に回した方がいいわけじゃないですか。
それはね、論理的にはその通りなんですけど、はい、それはどちらかというとちょっとかっこいい、なんていうか経済学的な考え方で、
はいはい、
多くの個人事業主さんとか中小企業さんは、
はい、
資金効率化じゃなくてちょそれを使わないと回らないっていうケースもあります。
はいはい、もう必要に応じてってことですね、うん、
で使わざるを得ないけど、
はい、
でも税金のタイミングまでにはなんとか手当てしないといけないっていう風になってる会社さんは少なくないと思います。論理的には寝かしとくのはもったいないので資金効率悪いねっていう、はいはい、その通りです。
そうですね、確かに。だからあれですよね、まあ、借り入れを返さなきゃいけないとか、
そうそうそうそう、
まあ、固定費がこんだけかかってるからこれは絶対出ていこうかねみたいな感じで、
でそれが納税に必要だからこれは1円も手をつけない方がいいんですけど、
はい、
もうそこも含めて運転資金っていうことなんでね、
うん、
あとは思いますね。難しい。じゃあ赤字でいいかっていうと、
はい、
赤字だと今度当然お金が たまらないので、
そうですね、はい、
納税減らしたくて赤字にしてたら、はい、なんか何のためにやってんだって話やっぱなっちゃうんで、
そうですね、はい、
ここは非常に悩ましいっていうことです。
あとそのもう一個伺いたいのが、うん、この決算って、まあ、閉まった時には1年間、うん、よくやりましたって話なんですけど、うんうん、なんかこう閉まる前の方がなんかいろいろドキドキ考えたりしませんか。
う
ん、
まあね、大体ちょっとこれは企業規模によって全く違うので、
はい、
大体中小企業さんとかあるいは個人業主さんみたいな方だと決算が近づいてくると、そろそろ決算が近づいてきて何とかしないととか、
はい、
なんか税金対策っていうんですか、
うんうんうん、
何か言ってやらないととか、でもやっぱ直前にバタバタしてもあんまりうまくいかないというか、
はい、うん
うん、費用計上できるものを買おうかみたいな、はい、買ってもいいんですけど。あんまり本質的ではなくて、
そうですね、
結局、まあ、1年をどうやって過ごすのかとか、
うんうんうん、
期末だから何でもお金使いましょうみたいなのも本当はおかしな話なので、
はい、
ちゃんと計画的にお金も使いましょうっていうのはめっちゃ正論なんですけどね、
はいはいはい、
でもこれは大企業も同じで予算があるんで、
うん、
とりあえず予算が期日が近づいてくると、なんかとりあえず取ってる予算だけは使わないとみたいな、
そうですよね、なんか消化しようみたいな動きありますよね。そうそうそうそう、
これね、不思議な話で、着地させる、予定通り着地させることが目的化しちゃうとか、
はいはいはい、
予算余らせたら来期の予算が減っちゃうとか、
うん、
なんだか何が本質なのかよくわからないくなってるケースもあります。中小さんとか個人業主さんであればやっぱり直前に対策するとかっていうよりは前々から、
うん、
やっておくのが理想ではありますよね。
うん、費用はそうなんですけど、うん、例えばその売上も、
うん、
まあとちょっとでこう詰めれるみたいな、
うん、
そういう時ってあったりしませんか。
そうですよね、ここが目標だから、
はい、
何としてもこの目標まで行こうとか、
うん、
今月ここまでやりきろうとかっていうのもまさにそうなので、
はい、
この辺もやっぱカルチャーですよね、うん、そういう達成文化っていうのは結構大事で、
はい、
これはね、社長が悩ましいところで今期この数字まで行きたいなとか、まあ、銀行さんに言ってるとか対外的に言ってる、まあ、自分たちの目標も含めですけど、
はい、
社員の方からすると他の1ヶ月と何がそんな違うのってなっちゃってるケースもありますし、
はい、
やっぱ1年でここまで行こうと、このレベルまで目指そうってちゃんと落とし込まれてる会社はみんなでそこに向かうし、
うんうん、
そういう会社は決算がというか期間内の目標を絶対行くっていう意味では非常に強いですよね。
はい、 なんかその私の前職の会社で、うん、ある年の決算が、うん、なんか達成したのが売上、うん、12月末が締めだったんですけど、うん、12月28日だから29日に達成したっていう年があって、うんうんうんうん、まあ、最後それこそ当時の役員だった方が、まあ、その営業部だけが数百万円ショートしたんですけど、うんうん、最後詰め切っていったっていうのがあったんですよね、うん、なんかそれはねすごい社内の士気が上がった記憶があったんですよ、ね、
いやでもこれは本当そうで、やっぱ 99% と 100% は違うんですよ、
はいはいはい、
達成したかしてないかっていうのは、まあ、およそ同じやんという見方もできるように思えるかもしれないんですけど、
はい、
伸び続ける会社っていうのはちゃんと自分たちで定めたところにまではやっぱちゃんと行くし、
うん、
それはなんか無理くり変な手段で行けってことではなくて、
はい、
そこをみんなでやっぱやりきろうとするっていう、そういうカルチャーがあるところは強いですよね、
うん、
特に売上サイドというか、
そうですね、
トップライン側ですね、
うんうん、
まあ、コスト側はある程度コントロールできるので、
はいはいはい、
だからこれはちょっと若干真面目な話に戻ると、社長として何がコントロールできないアンコントローラブルなのかっていうのをちゃんと整理しておくことが大事で、
うん、
でコストもコントロールできるんですけど、固定で必ず発生するものと、
はい、
変動の中でも調整しやすいもの、しにくいもの、あるいは固定費も変動費的に調整できないかという観点も大事だし、
うんうんうん、
何でも固定でしょって思いすぎるのも良くないし、で売上サイドも本当は固定的にね、ストック的に入ってるとビジネスは楽なんですけど、
はい、
フローで今月の積み上げをし続けると、そこの、まあ、積み上げ、今月の積み上げも精度も高めて着地予想も難易度は上がってくるので、
うん、
この辺の見込みを常に描き続けて、事業面お金面ちゃんと見るっていうのは、これは社長の難しいとこですよね。
そうですね。なんかそれで言うと、うん、どうなんですか、その決算がもうあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、見込みっていうか目標っていうのがあって、うん、このままいったらいけなさそうだなっていう時って、うんうん、どれくらい前からこうやっぱ焦り始めるもんなんですか。
これはだからその会社の置かれてる状況によると思っていて、
はい、
言うなればオーナー会社で別にまあ、今期掲げたけどへこんだとしても、そんなに体制に影響ないっていう場合であれば正直そこまで焦んないと思うんです。ただこれがいろんなステークホルダーがいて、銀行さんとか株主とかなんとかにちゃんと説明をしないといけない立場だと、やっぱ絶対必達になってくるし、いつから焦るかと言い出したらね、そんな意味では始まった時から着地するかなっていう不安感もありますよ。
1年しまったら次の期
限、本当そう、真面目に真面目に、だって次の1年また多少ストレッチのハードル高い目標を置くわけじゃないですか。いや、置いたはいいけどな、いけるかな、でも行くように頑張ろうですよね。精神論みたく聞こえますけど、
はいはい、
もちろんその内訳とか、もっと細分化したものを積み上げたり、
はい、
ただいずれにしても全部保証されてるなんてことはありえないので、それが実現できるように頑張るとか、何かがへこんだとしたら何かでカバーできるようにしないといけないので、
はい、
決算終わったと思ったら、また来期の決算とか着地を考え、まあ、一旦考えないようにするにしても、
うんうん、
考えないといけないのが社長の難しいところですよ、ね、
ああ、そうですね。
それ考えると。どんだけ高決算だったとしてもですね。
はいはいはい。
しかも外部環境は変わりますから、
うん、
必ずしも同じようにビジネスが続いていくとも限らないので、
そうですね。
これは辛い。
最後の点で気になったんですけど、うん、その高決算が出たとするじゃないですか、
うんうん、
高決算が出ると、まあ、それはそれで嬉しいんですけど、あ、次の目標上がっちゃったなみたいな感覚ってあるんですか。
これは会社の方針によりますけど、
はい、
そうなり得ますよね。
うん、
当然上場企業でも非上場でも同じで、
はい、
前期の成績が良かったら次はもっといいかなと期待されますし、
うん、
増収増益なるものが期待されたりもするし、
はい、
もうこれは逆に意思を持って増収だけどかなり積極的に投資をするか減益にするとか、
うんうんうん、
これはまた弾力の必要な意思決定だし、
はい、
まあ、じゃあ減益だったら別に利益がめっちゃマイナスでもいいかっていうと、ちゃんと着地を見せないといけないし、
うんうん、
それに合わせた資金手当もしないといけないので、なんか常に先を考えないといけないんですけど、足元の数字は閉まるまでは分かんないし、
はい、
閉まってから考えてたんだと遅いし、
うん、
短期の売上と中長期の資金繰りとみたいなのがすごいややこしい変数をいろいろ考えないといけない、
はいはいはい、
で1年終わったと思ったら次が始まって、でもやっぱり社員の皆さんあんまり決算とか、はい、ああ終わりましたねぐらいっていう、
うんうんうん、
めちゃくちゃギャップ出ますね。
そうですね、
多分今日の会社長の方以外あんま分かんないかもしれなかったら申し訳ないんですけど
いやいやいや、でも今日の会はまさに経営中毒っぽい話じゃないですかね。
まあ
1年がね過ぎていくことも何周年ってみんなでお祝いができることも帰国ができることも嬉しいんですけど、
はい、
この社長の悩ましさでも例えば金融機関さんとかだと決算のね報告とかしても、まあ、成績良ければいいですけど、
はいはい、
成績が悪いとね逆に厳しい話になったりもするし、
うん、
ここはね難しいとこですよね。
そうですね。
本当はねなるべく従業員の皆さんに利益が出たなら賞与も増やしたいし、
はい、
いろいろ還元もしたい気持ちも多分みんな社長はあるんですけど、
うんうんうん、
もう何でもかんでもそうするわけにもいかないし人件費が上がりすぎちゃってもよろしくないし来期への余剰も残しておきたいし、
はい、
もう税金も払わないといけないしみたいな、
うんうん、
なかなか悩ましいマネジメントをしているって感じです。
そうですねちなみに最後の徳谷さんの話を伺いたいんですけど、
うん、
あのエッグフォワードさんもう決算もう十数回されてると思いますけど、
うん、
どういった部分が大変でした？
まあ、その時によりますよね、
はい、
初期は1年続いたっていう決算が大変というか、
はいはいはい、
ああ1年続いたなっていうなんというか喜びというか、
うん、
日々大変でしたねっていう。だんだんやっぱり事業の規模感が大きくなると、
はい、
資本政策ちょっとあえて難しい言葉を使いますけど資本政策との兼ね合いとか、
うん、
利益が出れば税金も出るし、
はい、
ただその中だけでちまちまやっていたら成長が遅いので先行して投資もしないといけないし、
うん、
そうすると借り入れなのか、まあ、株式なのかいろいろテクニカルに調達するのか、たださっきあったように借り入れは当然返さないといけないので、
はい、
借り入れを返すっていうのは費用にならないので、
うん、
借りるときはいいんですね、
はいはい、
返すときは資金繰りを圧迫したりとか。なのでエッグフォワードの場合はかなり多様な事業をやっていて短期軸の事業もあれば中長期の事業もあって PL に寄与する事業もあれば短期的には寄与しない事業もある中での規模感が大きいマネジメントっていうのはちょっと私も、まあ、今もやってますけど、
はいはい、
なかなか日々難しいというか、
うんうんうん、
苦労は多いっていう感じです。もう剰余金がめちゃくちゃあってね、
はい、
払っても払ってもどんどん積み上がっていくみたいな単一事業であればいいんですけど、
うんうんうん、
要は資金繰りだけを見るんじゃなくて先を見て投資をしないといけない中で、
はい、
規模が大きい資本政策を同時に考えないといけないっていうのはもうどこまで行っても難しいです、
うんうん、なんかあれなんですかねイメージするに、
うんうん、
こうなんか引っ張ってる線が何重にもなってるみたいな、
うんうん、何重にもなっていくし、はい、なんかどんどん先の方がこう上の方に上がっていくみたいな感じ、
はいはい、
まあ、お金は減っていくのか下に下がっていくのか開きがどんどん大きくなってくるものが何重にも走ってくるので、はい、悩ましいですよね。
結構複雑ですよね。
複雑だと思います。しかも社長業をされている方が必ずしも CFO とか財務のプロではなかったりもするので、
はいはい、
なんかなんでこんなお金ないねんと思った社長は一人や二人じゃないと思いますよ。
うん、そうですね。
これはね本当にでもそれはスタートアップも大変だし、
はい、
まあ、エグファードも苦労もあるし大企業は大企業でね大きい会社でも事業投資したらお金大丈夫かっていうふうになってるところもあるし、はい、株価が今度出てきますからね、
変
数としてね、
うん、
これはかなりまたいろんな変数が出てくるんですね、
うん、ということで今回はですね、うん、社長にとっての決算や財務の話というテーマで伺ってきました、
うんう
ん、なんか聞いていて思ったのは、
うん、
やっぱりこう事業規模が大きくなればなるほどここってこうなんか崖の上を結構猛スピードで走ってる車みたいな感じで、
うん、
ハンドル操作をちょっと間違えると、
うん、
崖の下に転がるみたいな、
うん、
なんかそんな怖さを感じましたね。
そうですね。これはね、多分社長の方は常にあるんですけど、
はい、
じゃあ別に創業初期とか小さいから別に落ちても痛くないかというと、それは崖の深さは若干浅いにしてもですよ、
はい、
谷ぐらいかもしれないですけど、
うんうん、
谷は谷で落ちたら痛いんですよ。
そうですね、 そうですね。
大きくなったら崖は深いし、
はい、
だんだん道がどっちに行けばなんかちゃんと続いてるかもよくわからない中で描いて進んでいくしかないので、
はい、
それに例えて言うとお金はガソリンというかエンジンみたいなものなんですよね、
うんうん、
だから無駄に孵化しすぎてもいけないけど、
はい、
でも止まってたらもう何も進まなくなっちゃうし、
そうですね、
最初はだんだん綺麗だった道がなんかだんだんこう茨の道が増えてくる道をやっぱ常に進んでいかないといけないっていう、
はい、
このお金のことを考えながら事業とか人のことを考えないといけないっていう、
うんうん、
なんか相反するようで全部つながっているようなことを同時に考えないといけないのが社長の難しいところだし、で役割分担したらうまくいくかというと、まあ、それは大事なんですけど、財務の責任者がいても CFO がいても ぱり前者の経営のことは最終的には経営者が見てるケースも多いので、
うん、
まあ、どんだけ大きい上場企業でもこの観点はすごい気が休まることはないと思いますけどね、
うん、そういうことですね、うん、これは本当にあの社長の孤独じゃないんですけど、
うん、
まあ、だいぶ経営者と雇用されてる側では、
う
ん、視点が違う話だなと思いましたね。
そうだと思いますね。だから、これリスナーの方でね、あの自社が一気過ぎたり続いたら、
はい、
リスナーの皆さんが思われてるよりも社長のがいろんなことを思ってるはずなんで、
はい、
ちょっと声でもかけてあげれるといいかもしれません。
そうですね、ねぎらってあげてってことですね、う
ん、はい
はい、では続きは次回いきたいと思います。
はい、
経営中毒誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。